森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和です。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。今週も元気よく進めてまいりたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。いよいよ12月ですね。
突入しました。
師走です。
師走でございます。
いかがですか？バタバタされてますか？
まだわかんないですね。
そうですね。
僕らが収録を取っているのは実は12月に入っていない。
言っちゃダメじゃないですか。
いやいやいや、
そうですね、まあ、素直な心で生きていくということで、はい、そうなんです。まだね11月ですけれどもね、
はい、
そうなんですよ。ただね、12月放送日はね12月に入っているということで、いよいよですね、はい、お正月の話でもねしましょうかということになりましてね。で、あのゆきさん、一番最初にねお正月の準備って何からされます？
お正月の準備、
はい、
まあ、けどお正月に入るというか年末迎えるために、
はい、
年賀状からが一番早いですね。
はい、
ぼちぼちデザインし始めて、で2週目の終わりぐらい、もしくは3週目の終わりまでには交換をっていうので、
うん
はい、
そう、理想はね、そうですもんね。
準備が一番早い、はい、
だって、ね、一番最初にできることでもありますもんね。
そうですね、
はい、実はね、お正月の準備って初めていい日があって、
初めていい日がある、
はい、それがですね、正月ことはじめって言うんです。
正月こと
は
じめ、
はい、NHK とかでですね、はい、テレビで、あの年中行事の一つとしてですね、はい、時々、時々じゃない、毎年ですね、あのすす払い神事とか、
はい、
今日はすす払いの行事が行われましたっていうようなニュースになる時があるんです、
はい、
それっていつかご存知です？
12月の一日、
うん、惜しい。
違いますか？
違う。
もう具体的に
毎、そうなんです、
毎年何月何日って
決まってるんですか？そうなんです。実はですね、正月こと始めはですね、はい、12月の13日なんです。で、まあ、はい、もちろんね、神社さんのご都合とかもあって、でこの日にすす払いをされないこともあると思うんですけれども、大抵もうほんの冬の風物詩として、テレビでですね、こんなことされましたっていうことで放送されるのは、その12月の13日なんです。ですからお正月の準備はですね、実はその日からしていいんですけれども、
はい、
年賀状だけはですね、その日からしてたらおそらく間に合わない方が多いと思うんですよ、うんうんうんうん、特に出す方が多いという。なんで11月の確か1日だったと思うんですけれども、
はい、
からもうね、郵便局はですね、年賀状を売ってくださってるんですよね。だからもう今やろうと思ったらできるのが年賀状の準備を始めるということだと思うんですね。で、
はい、
年賀状ってね、本当に実はいろんな、マナーがあってですね、
はいはい、
まずは、一番最初に大きい文字で書くところありますよね、年賀状。何書きます？
画商。
画商。他には
大きい文字で書くところ、
はい、ほら一番最初に書くじゃないですか。何から書きます？
新年明けまし
ておめでとう。新年明けましておめでとうございます。合唱もあります。
合唱もあります。
はい、あと金河新年とか。
あ、金河新年、
はい、
あ、
四文字熟語、
はい、
でもう一つはそれこそことぶきとかがとか春とか、一文字、はい、4種類あるんですよ、大きく分けたら。文章、明けましておめでとうございますのような文章のような合詞と、
はい、
四文字熟語、金河新年、京河新年とかの合詞と、二、
はいはい、
文字、合唱とか初春とかの合詞と、
はい、
そして一文字の合詞があると思うんです。この四つの合詞のうち、
はい、
お友達だったらどれ使ってもいいんですけど。
なるほど。
目上の方に、そう、
のものがあるん
ですか。そう、使ったら失礼になる合詞があるんです。どれが失礼だと思います？この四種類のうち、文章四文字、二文字、一文字、
四文字熟語
が失礼？
が失礼。
おお、なんでですか？
まあ文章は まあ、まあ手紙書くときに、うん、ひよりさんこんにちはで OK ですよね、
うんうん、
で2文字に関して、うん、1文字に関しては、
はい、
あの祝い事の日めでたい日だから正月は、うんうん、まあまあ OK にしてあげようかっていう、う
ん、許す感じ
許す感じ、
はい、
ただし4文字熟語に関しては、うん、新が金が新年みたいなのは、うん、それはお前単語やないかというようなくくりにしちゃいました。
外れてる。
違いますか。
ブブー、
うん、文以外のこの一文字、二、はい、文字、四文字でどれかやなとは思いますけど。
なるほど。
わからない。
正解です。あのですね、あの実は一文字と二文字がダメだそうなんです。
目上の人に出す
場合は。そうなんです。なぜかと申しますと、
はい、
この二文字と一文字はですね、文章の歌詞とか四文字熟語の歌詞を省略して。
なんですよ。
だから金が新年とか今日が新年の意味を省略して2文字とか1文字とか、明けましておめでとうございますを省略して2文字1文字なので、目上の方に省略するってやっぱり失礼じゃないですか。
なるほど。
なので使っちゃダメよというふうに言われるんです。そして、
はい、
まあね、無沙汰をしてるならば無沙汰に対する詫びですとか、私たち元気に過ごしてますとか、おかげさまでとかいうような文章が続くかと思うんですが、その後に日付入れますよね。
日付入れます。
日付いつもどういうふうに入れます？例えば来年だったら、どういうふうに入れます？
あれ、
日付、
日付ですよね、
はい、最近は西暦の日付も増えてきましたよね。西暦
2015年16年1月1日っていうことですよね、
はいはい、でも縦書きとかだったらどうします？
2015年。
ほんまかいな。
縦書き、
うん、が増えてきたと思います。私はね、
はい、
じゃあもっと言えばそもそも西暦は、うん、あのどういう年月なのかって考えますと、
なるほど、
西暦ってね、もちろん世界の皆様が同じ日付だと分かりやすいので、
うんうんうん、
何かに合わせたんですよね、
はい、
それってあのキリスト教の、ね、方の、はい、あの主体だと思うんですね、
はい、
でそれは何かの基準を持たなければいけなかったから、それはそれでね、あのやむを得ない選択で、うん、決して悪いことではないとは思うんですけれども、ただ日本人としてはですね、どういう日付が望ましいかと言いますと、私はやっぱりね、元号だと思うんですよ。
平成。
そうです、平成何年何月
何日
何日で、特にお正月の場合はおそらく平成何年元旦だと思うんですね、
はい、
で、
はい、
なぜ平成がいいと申すかと申しますとね、
はい、
あの元号ってもともとは中国の方に教えていただいた文化だそうなんですね、
はい、
でも今となっては日本しか使っていないそうなんです。
あ、そうなんですか、
はい、でもね、日本人がお正月を迎えるにあたって心しなければいけない一番大事なことがあって、それはみんなで協力をして、めでたい雰囲気を作って一年の福を招くということをしているのが私たちのお正月なんですね。だから、
はい、
大して自分がめでたくなくてもおめでとうおめでとうおめでとうって言って、おめでとうの空気で包んで、
はい、
福を招くということをしているんです。心と形は一つ、気、魂と気と身、体が一つなようにですね、リンクしてるんですよね。だから元気がない時に、
はい、
あえて鏡の前で笑顔を作ってみると、そうすることによって心も、その笑顔に引きつられてですね、元気になってくるということを経験されたこともあると思うんですね。逆に体が病気になると、
はい、
つい考え方もネガティブになったりとか、
なりますなります
っていうこともあると思うんです。それぐらい心と体ってリンクしてるんです、ね、だからみんなでめでたい雰囲気空気を作ったら実質もめでたくなっていくということで、みんなで一致団結して、
はい、
めでたい空気を作るということをしているのが私たちのお正月なので、自分が大してめでたくないから私はおめでとう言いませんっていうのは成り立たないのが日本なんですね。もっと言えば、
はい、
あのある先生がおっしゃるには、
はい、
日本というのは年に1回月年の初めに、
はい、
みんなで一致団結する練習をさせていただいているから、有事何かことが起こった時には一致団結するのが得意で、瞬時にして一致団結することができるとおっしゃる先生もいらっしゃるぐらい、
はい、
正月は協力してめでたい雰囲気を作ってるんです。
へー、
だから、
はい、
そのめでたい時に送る手紙である年賀状も、はい、とにかく見るからにめでたくしたいんですよね。だから、はい、明けましておめでとうという言葉もめでたいし、
はい、
金河新年とか京河新年もめでたいし、
はい、
初春もめでたいし、画商の画もめでたいし、寿、はい、もめでたいしとっていう画紙を使いながら、日付もめでたくしたいんですよね。で、平成とか、まあ、元号っていうのは今でこそ一天皇一元号ですよね、うん、
はい、
昭和天皇の時には昭和しかないんですよね、うん、
はい、
平成の天皇金城天皇は金城天皇は追号といって亡くな、崩御されてから平成天皇という名前をいただくのが本当は流れなので、それは置いといて、
はい、
明治天皇の時代には明治という元号しかないんですよね、はい、で大正天皇の時は大正という元号しかないのは今ですよね、
はい、
でも孝明天皇以前はですね、一天皇陛下一元号ではなかったそうなんです。
そういう時代があったんですね。
そうなんですよ。そうなるとね、いつ改元されるのかって、改元というのは元号が変わるということですね、
はい、
いつ改元されるのかっていうふうにお聞きしますと、
びっくりした、
正月じゃないんですよ、
ではないですよね、
はい、とっても悲しい出来事が起こった時、例えば震災が起こったとか大火事が起こったとか、とっても悲しい出来事が起こった時にその空気を断ち切るために改元をするんですよ、はい、そうすると運気を断ち切って新たに良い運気を招き込んで良くなっていくということをするために改元をするというのが一つ、だから良くなるために改元するんですよ、縁起がいいんです。もう一個改元する理由があるんですよ。とってもいいことが起こった時、
とってもいいことが起こ
っ、めっちゃいいことが起こった時に、
た時にも
よりその気がですね、加速するように、その加速の意味を込めて改元をするということがあるそうなんですよ。お聞きしたところによると、
はい、
そうすると、
はい、
どういう理由で改元したとしても良くなるようにしかならないんですよ。良くなるために改元する、うん、つまりやっぱり元号自体というのがめでたい、
めでたい、
まあ、使っている言葉もね、めでたいものが多いですしね。そう思いますと、まず日付もめでたくなる、そしてその下に続く平成何年元旦ってやりますよね。元旦も、元旦と元日の差って何ですかね。
元旦と元日の差、
はい、元旦と元日の差は何が違いますか。
漢字が違う。
漢字どう違いますか。旦は実は、旦は実と比べて
自覚、
はい、一線多いですよね、
うん、
あれ何示してると思います。お気になったことないです。あ、そうですか。あのね、はい、あれ、あの地平線、日本の場合だったら多分水平線から火が出てるんですよ。なので元旦っていうのは朝なんですよ。朝のことを指してるんですよ、
はい、
始まりの朝って書きます。
なるほど。
でも講義、広い意味では午前中なんです。
へ
ー。始まりの朝、午前中のことを指していて、
はい、
それは元日1月1日1日の朝を指してるんですよ。日の出なんです。あれめでたいですよね。
めでたい、
はい。で、先生によってはですね、
はい、
あれは到着する日付を書いてるわけだから、
はいはい、
ね、正月1日の午前中に届かない年賀状にはその日付は書いちゃダメだっていうふうにおっしゃる先生もいらっしゃって、私も確かにね、大幅にずれるようだったら変える必要性があると思うんです。特に松の内を過ぎてしまったら、はい、やはり明けましておめでとうございますということさえも失礼になる可能性がある場合もありますのでね。でも正月3月ぐらいだったら元旦のままでいいんじゃないかなって私はちょっと思ってたりするんですけど、でもあの字さえもめでたいと。とにかくその年賀状の紙面というのはめでたくしておくっていうことなので、喪中のはがきはみんなで作っているめでたい空気を、喪中のはがきが届くと、ていうか喪中のお家の方から何かが届くと、喪中の方々っていうのはその前の年に、新年の前の年に亡くなった方がいらっしゃるお家が喪中なんですよね、
はい、
で日本人っていうのはいい悪い関係なく汚れというものがあって、汚れは死と出産と血液なんですよね。
死と出産と
血液、血ですね。
血。
この3つが汚れなんですよね。はい。なので亡くなった方がいらっしゃるお家は汚れているという認識なんです。いい悪い別ですよ。なのでみんなでめでたい空気を作ってくださっていらっしゃるところに、
はい、
汚れのある人間が行ってしまうと、
はい、
汚れって移るそうなんですよね。あ、そしたら迷惑かけると、
はい、
迷惑かけないようにするために皆様が一団結されていらっしゃるところに空気を乱さないために意味ごもりをしてくださるんですよ。でもハガキが届いてもハガキによって汚れを移してしまうから申し訳ないので年内中にご挨拶を済ませておくんですよねという配慮があって、あれは喪中とお家の方々の皆様に迷惑かけないための配慮で先にお手紙を送ってくださいというのは、毎年届いている年賀状が急に届かなくなったら心配して届いたお家の方が喪中のお家の方の家に連絡してきてくださる可能性もあるじゃない。そうするとまた汚れを移してしまう可能性があるので前もって、
なるほど、
私今年は喪中のため連絡、あ、来年はね、ご挨拶できませんと、でもお世話になりましたっていうことをご挨拶させていただきたいっていう思いで、人を思う心が喪中なんです。思いやりの心なんですよね。
なんかこうこの話初めて聞かせていただいたんですけど、
あ、そうで
したか。全く逆やと思ってました。
あ、そうですよね、はい、今の日本人の価値観だと、
はい、
おめでとうっていうことが悲しんでらっしゃることに対して失礼だから、
そうです、
言わないために送らないと思ってらっしゃる方多くって、まあ、それも優しさだと思うんです、
はい、
でもね、本当の言霊のパワーをお借りして相手を勇気づけるんだったら、めでたい言葉をかけて差し上げたら、先ほど申しました通り気とか状況がそうなれば実質が整ってくるっていうことがあるんですよね、はい、なので病も気からと言いますけど、病気でも気持ち元気にしてたら治りが早いとかっていうこともある、逆もあると思うんですけれども、ということを考えますと、本当はよりめでたい言葉をかけて差し上げる方がその方に福が招かれるという可能性が高いというのが言霊のパワーだと思うんですよね。だから相手の心を、気持ちを持って差し上げてめでたい言葉をかけないというのもまた優しさだし、逆に言霊のパワーの、ね、説明をした上で、言霊っていうのはねっていい言葉を話してるといいことが起こるんだよ、だからありがとうって言うんだよっていうことをお伝えした上で、あえて明るい元気になるような言葉をかけて差し上げるというのも優しさかなと思いますよね、まあ、どっちも優しさだなと思いますけれどもね、何をしたらよくかの差だなという感じがします。
他なんかこう年賀状のことで言えば、あれはしてはいけない、これはしてはいけないみたいなのあります？
堅苦しく考えていただかなくても結構なんですけれども、一応、
はい、
松の内を過ぎると明けましておめでとうございますは控えましょうという傾向はありますよね。松の内というのは地域によって違うんですけれども、一般的に1月7日までというふうに言われていて、1月8日を過ぎますと明けましておめでとうございますは使わないってなったら、なんて書くかなんですよね。なんて書きましょうか。
今年もどうぞよろしくお願いします
寒中お見舞い申し上げますとか、
ああ
もっと後になってくると予感お見舞い申し上げますなんですが、これもですね、先生に教わったところによりますとですね、はい、寒中見舞い申し上げますの見舞うっていう言葉がちょっと上から目線じゃないですか。
うん、
なんとなくね、
うんうん、
なので目上の方には寒中見舞いじゃなくて、はいはい、寒中御伺い申し上げますにしましょうとか、
はあ、
だから、初中見舞いもそうですよね。
初中
見舞いというのは見舞うですから、はい、なんとなく上から目線だなって、なんか失礼に思うなっていう感覚の場合は、
はい、
初中見舞いじゃなくて初中御伺い申し上げますになるということなんですよね。残暑、 御伺い申し上げますと。ただですね、これも今となっては一般的ではありませんので、はい、ある時ですね、ある講座でこの話をしました。例えば手紙の作法の時とかね、こういう話するんですけれども、はい、しましたらもうね、勉強してくださった方がお手紙を書かれる時に、目上の方だからって言ってね、御伺い申し上げますで出してくださったそうなんです、はい、そして後から連絡が来て、この日本語間違ってませんかって言われたっておっしゃったから、やっぱりこれもね、臨機応変でね、もう今となっては自分より年下の方だから、こういう日本語もあるんだよっていう意味でお伝えして差し上げるというのもまたよろしいでしょうし、この方はきっとこういうことをご存じないから、あえてこういう言葉があるんだよっていうことが言えないような相手には、もうあえても所長お見舞いで出すとか。
なるほど。
相手によって言葉を選んでいただくということが必要なのかなとは思いますね。
すごいですね、はい、なかなかやっぱり、
はい、
いろいろこう勉強すること、
はい、はい、
ございますね。
本当に年賀状一つ取っても、お手紙一つ取っても、相手を、はい、がっかりさせることもできるし、逆にもう本当に喜んでいただく、日本語の美しさに感動していただくということもできるということがあるんだなと思いますね。
年賀状こう何気なく意識せずに書いていましたけれども、
はい、
主に配慮があったのかなっていう。
そうですね、はい、だからお一人お一人の年賀状を見るのが本当に勉強になりますよね。はい、
そんなわけで、まあ、12月は、まあ、ここからどんどんどんどん皆さん、
そうですね、ぜひお正月のしきたりのね、お話をさせていただきたいと思います、うん、
はい、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います
ので、思います、はい、
来週もよろしくお願いいたします。
ぜひお聞きください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。